狭き門という今日は説教題でありますけれども、狭き門と言いますと、私を含めて皆さんお考えになるのは、狭き門というと特に高校生や大学生は狭き門というと受験を思い出すのかもしれません。高校受験、大学受験といったことを思い起こして、まあ狭き門と、こういうふうに、まあ皆さん連想されるかもしれません。ある時、私千葉にいた時に、どこか会場、多分税金かなんか納めに行かなきゃいけないということで、どっかの会場に行かなければならないということがありまして、で、そのアリーナか、アリーナじゃないや、幕張メッセっていうところで、そういう税金の説明会があって、でもどこに行っていいか分かんないです。幕張メッセっていうのは広いので、ですからどこに行ったらその税金の窓口があるか分からないので迷ってたんですけど、そうすると、なんかそれらしき人たちがうわーって皆さんこう駅から出てきて、で、私もその時電車で行ってたんですけど、そしてその道に皆さんにたくさんの人たちがうわーってなんかそちらに行くんですね、メッセの方に。で、そのままじゃあ流れていこうと思って流れていったら着いたんですね。まあ何が言いたいかっていうと、まあ、広い道っていうか、みんながいっぱい行くところの道と、大体そこの会場に着くっていうのがありますよね。大体皆さんがわーって言ってると、ああそこに行けばその会場に着くんだっていうのがあると思います。しかし今日の説教題は狭き門であります。クリスチャンは狭き門を通っていくのだと主は言われます。じゃあその狭き門とは一体どういうものなんでしょうか。で、ここではそうですね、狭き門というふうになってるんですけども、この門と言いますと、まあ、扉とは違って町の門、神殿の門、城門を指していると思われます。まあ、古代都市はその敵から守るということで城門があるんですね、その町の城門、それを指しているんだろうと思います。それをイエス様は言って言うわけなんですね、言っているんだろうと思います。しかしここでは門と道がイエス様が一緒になって話しているんですね。広い門と狭い道、もしくは狭い門と広い道もあろうかと思うんですけれども、つまりその狭い道を通って広い門に入るっていうような考え方もありますし、その逆もあるわけなんですけども、しかしここでは広い門と狭い道、広い門と広い道、そして狭い門と狭き道というのが対になっているということなんですね。まあそういう例えのものであります。ゆえに広い門と道、狭い門と道というように、門と道は一緒に例えられているということになります。こういった言い方というのは旧約でもされていまして、エレミア書の21章の8節から10節っていうのはそういう言い方なんですね。1215ページのところになるんですけども、1215ページで、1215ページ、あなたはこの民に向かって言うがよい。主はこう言われる。見よ、私はお前たちの前に命の道と死の道を置く。命の道と死の道を置くというふうな言い方がされてまして、これはバビロンのネブカデネザル王が南ユダを攻め入るという時に、エレミアは町を出て降伏するか、それとも戦い続けるかという、まああれかこれかという時に、エレミアは今や 幸福こそが神の御旨であると信じ、民たちに述べ伝えたところなんですね。命の道を選ぶのか、それとも死の道を選ぶのかと。命の道を選ぶのか、死の道を選ぶのか。で、命の道は降伏することなんですね。戦い続けることが死の道だと、こういうふうに言われているわけです。そしてご承知の通り、あれかこれかという時にイスラエルの民たち、王様はエレミアの言葉を神の言葉として受け止めず、バビロン捕囚になっていくわけであります。また申命記の30章の19節、これは開けませんけども、生と死、祝福と呪いを置くという言葉があります。この2つから言えますように、死の道と命の道、祝福の道と呪いの道というように対峙しているわけであります。でそこから狭い門、道とは永遠の道、永遠の命の道、天国の道、救いの道でありまして、そして広い門とは死の道、呪いの道、滅びの道というのを意味するわけであります。それをイエス様が言っているわけなんですね。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多いと主は言われます。それに対して救いに通じる道はなんと狭く細いかと言われます。ここでイエス様が言われているのは、ただ狭いだけじゃなくて細いとも言われているんですね。細くと狭いっていうのは、人間の目から見れば見出すことが難しいということでもあるかもしれません。逆に神の目から見れば、それは誰もが分かるように、救いの道、天国の道に行けるようにしていない、隠されている、隠しているということでもあるんですね。神様は永遠の昔から人格を通してのみ、その隠された道を開けることをなさったわけなんですね。ですから狭い、広い、狭き門というのは、狭いというのは単にその本当に普通に狭いとか広いとかっていうことじゃないんですね。人格を通して広い狭いというのを言うわけです。そしてじゃあそれは何かっていうと、先ほど教会学校の子どもたちに話したことになるわけであります。それがヨハネの14章の6節、有名な御言葉ですけれども、イエスは196ページ、イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、と。これは道ということが言ってますね。で、同じヨハネの10章の9節を見ると、10章の9節、186ページ、私は門である、私を通って入る者は救われる、その人は門を出入りして牧草を見つける、というふうに言っていることから、もうここまで言うと分かりますように、狭いというのはイエス・キリストという人格を通してであります。イエス・キリストご自身を通してのみ、神はその隠された救いの道を開かれたわけであります。そしてイエス・キリストのご生涯、この世のご生涯を、ご生涯とは私たち人間を救うための十字架の生涯でありました。この道こそが狭くて細いというわけです。 パウロが言うようにキリストに倣いて生きるクリスチャンは十字架の道を歩むという信仰において生きるということにもなるわけです。そうなりますと狭き門というのはイエス・キリストを通るということでありますし、またこのキリストのご生涯を考えて私たちキリストに倣いて生きる私たちにしてみれば十字架の道でもあるということであります。信仰のための苦難が伴うということでもあります。もちろんイエス様が十字架の重荷を私に委ねなさいというふうに言われているわけですから、それはそうなんですけど、だからといって病気とか病とかそういった苦難がなくなるわけではありません。またクリスチャンになったから起こらないというのもならなくてもそれは伴うわけです。地上の教会は、まあ、その永遠の門、天国の道に至る、まあ、途上に過ぎないわけなんですけども、まあ、教会は普段に2つの道の選択の前に立つわけであります。まあ、私たちクリスチャンが洗礼を受けたというのは確かに救われていることなんですけれども、それらは何ら安心に至る救いの確実さといいましょうか、もうちょっと言うと洗礼を受けたからあとはこの世と同じように生きてもいいんだということにはならないということですね。洗礼を受けたらもうあとこの世と同じように生きていいんだということにはならないわけですね。日ごとに新たに新しい困難な道との、まあ、決断に迫られていくわけであります。ですから狭き門というのはキリストの十字架を歩むことであり、信仰の戦いがこの世である、そういう生きていく中で狭き門になっていくということであります。狭き門とはその人の生き様であると言っても良いかもしれません。その人の生き様で、その生き様をじゃあまたその見直してみると、イエス・キリストと共に歩んだ人生であり、キリストを礼拝した自分でありというふうになってくるわけであります。しかしその十字架の道を歩んだ私たちの人生というのはやはりそこには苦しみがを通してもキリストを信じ抜いたという意味でのそれが狭き門と聖書はイエス様は教えているわけであります。この時弟子たちはこの三条の説教を聞いていました。そしてこの三条の説教の話を聞いていた時、おそらくイエス様は迫害を想定して弟子たちに狭き門を通れと言ったんだろうと思います。私たちには幸いなことに、まあ常識的に考えれば弟子たちのような迫害が起こるということは、まあ、厳しいと思いますけれども、ある意味それは恵まれたことでありますけれども、しかし私たちは本当に信仰を持って生きていくという、そのなんて言うんですかね、そこには必ずこの世との戦いがあるということであります。そして狭き門、キリストに従って生きるということは信仰を持って私たちは全てのことを受け止めていって生きているかどうかという、まあ、点検がこの狭き門ということを通して私たちは今ここで再び再確認をしていきたいと思うのであります。すべての私たちの生き方が信仰を持って判断して生きているか、そして信仰を持って判断して生きているならば主の道であり、必ず主に委ねたキリストに似せた生き方になると、こう私たちは信じるわけであります。 さあ、そういう中で狭き門である私たちのクリスチャンライフというのは、今言った苦しみやそういったものを通しての人生なんだということなんですけれども、その中で大事なのはやはり祈りであります。祈り続けること、これが狭き門であります。いろんな聖書があるんですけども、狭き門っていうのは祈ることなんです。祈り続けること、これが狭き門である。そして諦めずに私たち祈り求めていく私たちでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、どうか私たちは狭き門を通っております。それぞれの苦しみや悲しみや喜びや、それはあなたの狭き門の中で行われていることを私たちが確認し、さらに私たちがあなたに祈り求める、祈る私であるということが狭き門を通っていることだと今ここで確認し、そして今週一週間キリストにあって私たちが生きる恵みが与えられますよう祈り求めます。この祈りを感謝しつつ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。